10ページ、より健康弁当開発事業、町民との弁当教食会を開催します。教食とは、家族や友人、地域の方と一緒に食卓を囲み、コミュニケーションを取りながら食事をすることです。町では、包括連携協定を結ぶ女子栄養大学と共同で、より健康弁当の開発を進めてきました。10月からの販売を前に、開発に携わった学生と弁当を一緒に食べながら交流する、町民との弁当教食会を開催します。ぜひご参加ください。日時、9月11日水曜日、午前11時30分から。場所、保健福祉総合センター、ユーネス、2階会議室。対象、18歳以上の町民の方。定員、申し込み順で20人。定員に達し次第受付終了となります。内容、弁当1人前の試食、学生からの弁当の説明など、費用無料、申し込み方法、より町電子申請、届け出サービス、または健康づくり課へ電話でお申し込みください。右に QR コードがあります。申し込み期間、8月13日火曜日午前9時から9月4日水曜日正午。なお、食物アレルギーの対応は行っていませんのでご了承ください。基礎疾患などのある方は、主治医に確認の上お申し込みください。問い合わせ、健康づくり課、電話 581-2121、内線213-216、胃内視鏡検査。混み合う前にお早めに。町では胃がん検診として、胃内視鏡検査を行っています。対象者は2年に一度しか検査を受けることができません。なお、医療機関が混み合い、期間中に検査が受けられない場合があります。ご希望の方は早めにお申し込みください。対象、50歳以上で今年度偶数年齢になる方。実施期間、令和7年2月28日金曜日まで。なお、実施医療機関など、詳しくは町公式ホームページをご確認ください。右側に QR コードがあります。よくあるご質問。質問1。寄居町国民健康保険加入者でなければ受けられませんか？答え1。町のがん検診は健康保険の種別に関わらず受けられます。質問2。誕生日を過ぎないと受けられませんか？答え2。年度末、令和7年3月31日時点で偶数年齢であれば誕生日前でも受けられます。問い合わせ、健康づくり課、電話 581-2121、内線211-212。不燃ごみの出し方が変わります。8月から不燃ごみ瓶類の分別方法が変わります。8月中は移行期間とし、今までの分別方法であっても収集を行いますが、9月以降は必ず変更後の分別方法でゴミ出しを行ってください。不燃ごみの変更点。変更前。不燃ごみ瓶類。飲料用、調味料用の瓶。化粧瓶。ガラス。白熱電球など。なお、蛍光管は有害ゴミ。変更後。分けて出す。不燃ごみ瓶類。飲食物が入っていた瓶のみ。不燃ごみその他、ガラス類、化粧瓶、ガラス、白熱電球など、なお、蛍光管は有害ごみ。改訂版、ごみの分別と出し方を発行しました。各世帯に配布するほか、生活環境エコタウン課の窓口でも配布します。町公式ホームページからご覧いただけます。問い合わせ、生活環境エコタウン課、電話 581-2121、内線221。エコハウス推進事業補助金、エコな暮らしを支援します。町では、 温室効果ガスの排出を削減するため、省エネルギー機器などの設置費用の一部を予算の範囲内で補助しています。申請期間、令和7年2月28日金曜日まで。対象要件、寄居町民、またはこれから寄居町民になる方で、自ら居住するための住宅に補助対象機器を設置する方、補助対象者及び共有者に徴税の滞納のない方、なお、その他要件がありますので、詳細は町公式ホームページをご覧いただくか、生活環境エコタウン課へお問い合わせください。補助対象機器と補助金額。補助対象機器、太陽光発電設備、家庭用燃料電池、高ジェネレーションシステム、家庭用蓄電池、電気自動車など重給電設備、V2H、地中熱利用システム。補助金額はいずれも1機器あたり7万円。太陽熱利用システム、自然循環型。太陽熱利用システム、強制循環型。いずれも1機器あたり3万5千円。なお、町中居住促進補助金を受けた方は、さらに1機器あたり10万円の加算があります。問い合わせ、生活環境エコタウン課、電話 581-2121、内線 223-224。11ページ、令和6年度後期、中央公民館講座案内。中央公民館では、令和6年度後期講座の受講生を募集します。なお、開催場所は、すべて中央公民館内です。申し込み、往復はがき、または E メールでお申し込みください。8月25日日曜日必着。はがき1枚につき1人1講座でお申し込みください。1枚で2人および2講座以上記入した場合は無効となります。E メールでお申し込みいただいた場合は、中央公民館から申し込み完了の E メールをお送りします。中央公民館からの E メールが受信できるように設定してください。往復はがき記入例、返信面、表、ご自分の住所氏名を記入してください。往診面、裏、令和6年度後期中央公民館講座申し込み、1、受講を希望する講座名、2、郵便番号、3、住所、4、氏名、振り仮名、5、年齢、6、電話番号、往診面、表、369-1203、寄居町大字寄居、1300番地、寄居町中央公民館、講座申し込み受付係行き、返信面裏、この面には何も書かないでください。E メール記入例、件名、令和6年度後期中央公民館講座申し込み、本文、1、受講を希望する講座名、2、郵便番号、3、住所、4、氏名、振り仮名、5、年齢、6、電話番号。受講の決定、定員を超えた場合は抽選で受講者を決定します。往復はがきでお申し込みの方は返信欄で、E メールでお申し込みの方は E メールで結果を通知します。受講手続き、当選者は9月7日土曜日から13日金曜日に中央公民館へ決定通知と費用をご持参ください。なお、受付午前9時から午後5時、月曜日は休館。右側に QR コードがあります。問い合わせ、中央公民館、電話 581-2662、メールアドレス、g.town.yorii.saitama.com 1. 筆ペンで描くフォークアート教室。民族美術のフォークアートを学ぶ教室です。オランダ発祥の技法、ヒンダローペンでイラストを描き、手作りカードを作ってみませんか？日時、10月10日、24日、11月7日、21日、12月5日、木曜日、全5回。午後1時30分から3時30分。定員10人。講師、内田美香氏。費用、1700円。材料代。2、絵手紙教室。下手でいい、下手がいい。絵手紙の描き方を基礎から学ぶ教室です。和紙はがきで柔らかい色彩と滲みを楽しみましょう。日時、10月9日、16日、30日、11月6日、水曜日、全4回。午後1時30分から3時30分。定員15人。講師、萩原隆子氏。費用、400円。材料代。3、手織り教室。秋色のポットマットを織ろう。卓上織り機を使い、ほっこりとした秋色のウールのポットマット、鍋敷きを織ります。初めての方もご参加いただけます。日時、10月10日木曜日、1回のみ。午前10時から正午。定員8人。講師、町田博子氏。費用、1300円。材料代。4、手打ち体験、そば打ち教室。そばを粉から手打ちする教室です。自分で打ったそばを自分で茹でて味わってみませんか？日時、10月17日、31日、11月14日、28日、12月12日、19日、木曜日、全6回、午前9時30分から正午、定員12人、講師、穂積昇氏、費用5000円、材料代。5、声を出してリフレッシュ、コーラス教室。荒川の歌など、よりを歌った曲を中心に歌う教室です。発声の基礎を楽しく学びながら、体を内側からリフレッシュさせましょう。日時、10月12日、26日、11月2日、12月7日、14日、土曜日、全5回、午後2時から3時30分、定員20人、講師、田中優子氏、費用200円、資料代。6、ポップスで楽しむウクレレ教室。ウクレレでポップスを楽しむ教室です。初心者の方でも基礎から学べますので、ぜひご参加ください。日時、10月1日、8日、22日、29日、11月5日、19日、26日、火曜日、全7回。午後1時30分から3時30分。定員10人、講師、奥村孝俊氏、費用、1800円、ウクレレ持ち込みの方、6800円、ウクレレ購入の方。7、誰でも簡単ストレッチヨガ教室。毎年大好評のヨガ教室です。体をリフレッシュして、冬の季節に備えましょう。日時、10月12日、26日、11月2日、16日、30日、12月7日、土曜日、全6回、午前9時から10時、定員10人、講師、加藤博美氏、費用100円、アロマ代。8、男性限定、メンズヨガ教室。男性限定ヨガ教室です。今までなかなかチャレンジできなかった方も、この機会にヨガを始めてみませんか？日時、10月12日、26日、11月2日、16日、30日、 12月7日土曜日全6回午前10時30分から11時30分定員10人講師加藤博美氏費用100円アロマ代9実践で磨く英語力ネイティブ英会話教室本場の外国人講師から本格的な英語を学ぶ教室です。英語力のさらなる向上を目指しましょう。日時10月4日から11月8日金曜日全6回午後6時30分から8時定員15人講師外国人講師2人費用500円資料代
12ページ9月10日は下水道の日。私たちの生活を守る下水道。下水道は私たちの生活に欠かすことのできない水をきれいにする役割を持っています。下水道の日はその下水道の役割や重要性を広くお知らせし理解や関心を深めていただくために制定されました。日常生活に伴って排出される台所、洗濯、風呂などからの汚れた水、汚水が川や海にそのまま流されると水質汚染が進み、魚が住めなくなったり、悪臭が発生したりします。下水道は汚水を集めて処理し、きれいな水にして川や海に返すことによって、快適な水環境を作り出す役割を担っています。町では、荒川上流流域関連より公共下水道事業として、都市計画区域を対象に、昭和61年から下水道の整備を進めています。下水道を使用できる区域にお住まいで、接続が済んでいないご家庭は、できるだけ早く接続してください。問い合わせ、上下水道課、電話 581-2121、内線 265-268、公共下水道などの適切な利用にご協力ください。下水道施設において、異物の流入による故障が発生しています。下着やタオルが流入し、マンホール内の水中ポンプに絡まる事案や、グリーストラップ、業務用厨房などに設置し、油脂や残飯などを分離、貯留する装置の清掃が不十分であることによって、油脂が下水道管へ流入し、管を閉塞させる事案が生じています。公共下水道に限らず、農業集落排水や浄化槽をご利用されている皆さんは、引き続き次のことにご協力をお願いします。下水道に異物を流さない。タオル、下着、生ゴミ、油、生理用品、ガム、農薬、ガソリンなどを流さないようにご注意ください。雨水を流さない。町の公共下水道などは分流式で汚水専用です。雨水を流すと処理施設での処理費用が増えてしまうほか、各家庭からの汚水が流れにくくなったり、道路上のマンホールから汚水が溢れ出てしまったりする恐れがあります。雨水については、敷地内に浸透マスなどを設置してください。洗剤はご確認の上ご利用を。合成洗剤に含まれている有機リンは、処理場でも完全に取り除くことができませんので、ご使用の洗剤を今一度ご確認いただき、無リン洗剤やクレンザーの利用にご協力ください。下水道は正しく使うことで下水道管や下水処理場への負担が減り、水環境が守れますので、下水道には異物などを流さないようご理解とご協力をお願いします。競争入札参加資格審査申請、新規、更新を受け付けます。令和7年度、8年度、建設工事請負いなど、物品など。町では、令和7年度、8年度競争入札参加資格審査、建設工事請負いなど、物品など、申請受付を行います。 令和7年度、8年度に町が行う建設工事請負など及び物品などの競争入札に参加を希望する事業者の方は、対象業務の資格審査申請をしてください。なお、受付は埼玉県電子入札共同システムにより実施します。問い合わせ、財務課、電話 581-2121、内線322-324。建設工事請負など、対象業務。1、建設工事。2、設計、調査、測量。3、土木施設維持管理。新規申請。なお、現在、電子入札共同システムに登録のない事業所。受付期間、8月26日月曜日から9月13日金曜日。申請方法。受付期間内に、事業者申請ポータルにアクセスし、書類を添付、送信してください。更新申請。なお、現在電子入札共同システムに登録している事業所、受付期間、建設工事のみの場合、9月17日火曜日から11月22日金曜日、建設工事のみ以外の場合、9月17日火曜日から11月8日金曜日、申請方法、受付期間内に、競争入札参加申請受付システムから申請データを入力送信後、事業者申請ポータルにアクセスし、書類を添付送信してください。物品など対象業務、物品の販売、賃貸及び買い受け、印刷の請負、電子計算に関する業務、催し物、映画、広告、その他の業務、建築物管理業務、新規更新申請、受付期間、9月10日火曜日から11月29日金曜日、申請方法、受付期間内に、競争入札参加申請受付システムから申請データを入力送信後、事業者申請ポータルにアクセスし、書類を添付、送信してください。共通、資格有効期間、令和7年4月1日から令和9年3月31日。その他、有効な ID がない場合は、新規申請となります。詳しくは、町公式ホームページ、または埼玉県電子入札総合案内。県ホームページをご覧ください。13ページ、来春就学予定者の健康診断、実施します。令和7年4月に小学校へ入学するお子さんを対象に、各小学校で就学時健康診断を実施します。就学予定者には、保護者の方に通知書を郵送しますので、お忘れのないよう受診してください。日程など、学校名、より小学校、実施日、9月18日水曜日、受付時間、13時10分から13時25分、陽土小学校、9月26日木曜日、13時10分から13時25分、小布島小学校、9月26日木曜日、13時15分から13時40分。持参するもの、通知書、上履き、保健調査票、内容、内科、歯科、視力、聴力、知能検査。なお、桜沢小学校、折原小学校、八形小学校については、本市9月号でお知らせします。問い合わせ、教育総務課、電話 581-2121 内線512現況届、所得状況届をご提出ください。児童扶養手当、特別児童扶養手当の受給資格がある皆さんへ。児童扶養手当、特別児童扶養手当の受給資格状況を確認するため、現況届、所得状況届の提出が必要です。 対象となる方は、必要書類を添付して、期限までに子育て支援課へ提出してください。なお、期限を過ぎた場合は、手当の支給が遅れることがありますので、ご注意ください。児童扶養手当、父母の離婚、父または母の死亡などによって、父または母と生計を同じくしていない子供を育てている方や、子供を育てている父または母に一定の障害があるときに支給される手当です。申請を受け付けた翌月分から手当の対象になります。特別児童扶養手当、精神または身体に一定の障害のある子供を育てている方に支給される手当です。申請を受け付けた翌月分から手当の対象になります。対象となる子供、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童、または一定の障害がある20歳未満の児童、受付期間、受付時間、児童扶養手当、8月30日金曜日まで、特別児童扶養手当、8月13日火曜日から9月11日水曜日、なお、土曜日、日曜日、祝日を除く、午前8時30分から正午、午後1時から5時15分、問い合わせ、子育て支援課、電話 581-2121、内線204、災害時避難行動要支援者登録制度、更新のお知らせ。町では、災害発生時に、自力で避難することが困難な方の登録情報、災害時避難行動要支援者台帳の更新を行います。対象、1、75歳以上の一人暮らし、もしくは世帯全員が75歳以上の高齢者世帯の方、令和6年3月31日現在。2、要介護3から5の認定者。3. 身体障害者手帳1級2級療育手帳丸 A 精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかをお持ちの方。4. 指定難病医療受給者証をお持ちの方。なお、在宅生活でない方、施設入所や長期入院などを除く。登録方法、1から3のいずれかに該当する方で、今年度から対象となった方に、寄居町避難行動要支援者登録申請書を郵送します。登録希望の方は、必要事項を記入の上、12月20日金曜日までに、同封の返信用封筒で返信してください。消印有効。なお、昨年度以前に対象となった方や、4に該当する方で、今年度から登録を希望する方や、登録した内容に変更がある方は、福祉課へお問い合わせください。問い合わせ、福祉課、電話 581-2121、内線123-124、よりママフェスタ開催します。町では、子育て世代の就職支援の一環として、よりママ事業を実施しています。この度、在宅ワークの紹介だけでなく、これまでのキャリアの活かし方や、これからの働き方について相談できるイベント、よりママフェスタを開催します。当日は、健康チェックやお楽しみコーナーなどの催しも行います。皆さんのご来場をお待ちしています。日時、8月23日金曜日、24日土曜日、午前10時30分から午後3時30分、受付終了3時。場所、寄居駅南口駅前拠点施設、よってこ。対象、子育て中、または将来的に子供を希望しながら働きたい方や、キャリアについて考えたい方、およびその家族。内容、カウンセリング、ミニお仕事講座、いずれも予約優先授業、保育所入所関係相談、 働く先輩ママとのおしゃべりコーナー、パソコン体験、健康チェックほか、費用無料、申し込み不要、ただし予約優先事業は事前予約可能です。町公式ホームページからお申し込みください。その他、詳細は町公式ホームページをご覧ください。問い合わせ、産業振興企業誘致課、電話 581-2121、内線413。